皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
コロナ禍でも青春は続きます。行ってみよう青春
アルデヒド。
おーいいドラじゃん。
それ勝手にやる。
ユーゲスト新しい、うん。
参りました部長です。
アニワギです。
そして今日ゲスト結構出てもらうの初めてですね。
もちろんね。
そういや何か分からなくなってきたそういうのって、まあ、もともと一緒に働いてくれてて、
はい、
はい、今はこう超料理人として、
はい、
なってたんやろな。自分のやりたいことをいろいろ模索しつつ邁進して結果生ハム切るのが上手になったゲスト、ムシュです。
はじめまして。ムシュです。
いつも自己紹介じゃない。
いや紹介していただいてありがとうございます。
言う方が分かりやすい
ですね。もともと赤老さんでオープニングスタッフで3年ちょっとぐらい、3年ぐらい。
3年ぐらいね。
うん、働かせていただいてて、その時飲食俺初やったんですけど。
なるほど。
で生ハム切るのちょっとそこで興味持って、で、料理の他のことをもうちょい勉強してみたいということで、うん、退職させて、今は退職させて。
まあ、もともと行った人たちから、はいはい、なんかその、いつかスペイン料理屋とかできたらやりたいみたいな
自分
で。っていうのがスタートで、で、ちょうど店もし立ち上げるんで、なんか仕事辞めるかもみたいな言ってて、
はいはいはい。
で、仕事辞めんやったら、あれやったらうちで、なんか一緒に働いてくれんし、じゃあ2年ぐらいは、あれやったらっつって、まあ3人いてくれたんですけど。
まあそうですね。
なるほど。
赤老さんにいる間に、調理師免許とフグ処理免許取って、で、
そうやな、
次のステップ A みたいな感じで、
なるほど。
してもらいました
ね。基本、直感系じゃないからさ、もしは。
はい。
積み重ねる系の技術を取りに行く感じがあって、
うん。
そうそうだ、資格とかを割とスムーズに取りに行くイメージで。
なるほど。
で、もともと、まあその時はまあいろんなまあことやりてたけど、やっぱ生ハムっていうのが結構、多分元々好きなんやろね、むしろ。
うん、そうですね。
普通の肉はあんま好きじゃないもんな。
うん、まあそんなにはですね。
生ハムは好きなの？
生ハムめっちゃそう、豚肉好きですね。
海鮮もあんま全然大好きじゃなくて、
はあはあはあ、
牡蠣だけしか好きじゃないみたいな、
は
あはあ。で、やってる中で、で、生ハムを切る、なんていうのあれ？
あれ、切る人をコルタドールって言います。
あ、コルタドール
スペイン語で、コルテっていうのが切るっていう意味なんです。 ですよ。
なるほど。
で着る人ってことでまたコムルタドール
ですね。でやってあの大会みたいなのがあるんですよ。
うん。
でその大会みたいなんで日本何位やったっけ。
一応西日本2位に2回連続になって
やば、
うん、はい。であと、まあ、その大会っていうのが 2種類あるんですよ、
うんうん、
イベリコ豚の大会とファモンセラーの大会って言って2種類あるんですよ、まあ、
要はだからだ誰がどの肉屋がやるかとか
ね。イベリコ豚の方が僕は西日本2位に2回連続になってるやつで、それアンダルシア州政府、スペインのアンダルシア州っていうのがあるんですけども、そこが主催してるところ。
なるほど。
で日本に2年に1回来てやってるんですね。
ほうほうほう。
それでまあ準優勝2回させていただいて、でもう1個はインターポークっていう白豚の輸出をプロモーションとかメインでやられてる団体さんがスペインの方にあって、うん、それの方も、まあ、ファイナリストまでなりましたと。
ハモンセラーノって生ハムのブランドやな。
ブランドというか種類と思ってもらった方がいいですね。
ああ、そうなんや。
安納芋みたいなもんと思ってんやけど、
まあ、ざっくり豚のそう種類によっては分け
ない。ハモンセラーノは、ね、その地区で取れたものしかハモンセラーノとは名乗れないと思ったんだけど、違う、
ちょっと違う感じですな。
それを俺あれパルマプロシュートで間違えてる。
ああそうやね。
そう、
そこら辺もややこしくて、多分プロの人でもあんまりうまく説明する人おらんのちゃうかなって思いますね。
ハモンセラーノは どういう意味。
まずハモンセラーノってのはスペインのハムなんですよ。
あ
で、
ハモンってい
うのがハムの意味なんです。
なるほど。そんな気がした。
そうなんですよ。賢いからもうお二人感づいてると思うんですけど、桃なんですよ。
いや、そうやね。
ハムスの意味から桃やから、うん、ハムなんですね。
で、セラーノは、セラーノは肉みたいな。
セラーノは山の豚っていう意味なんです
よ。へ
ぇー。ハモンセラーノはイベリコ豚とは関係ない。
別物ですね。
ああ、じゃあ全然違う地方の生ハム。
全然違う品種ですね。
品種。
ああ、だからめちゃめちゃ簡単に言うと、ハモンセラーノは白豚のハムなんですよね。
うんうんうん。
ハモンイベリコになったら、イベリコ豚は黒豚なんですけども。
あ、イベリコ豚は
黒豚。イベリコ豚のハム。だから全然品種として別物。
ああ、なるほどね。
まあ、日本でいうと黒毛和牛って言っても、その、短角牛もあるし、みたいな感じなんだね。
そんなイメージされてもらったら、
種類の違いはあるっていう。
はい。
で、それ、違う、ハムが違うと、なんかその切り方とか切りやすさが違うってこと？
切り方は基本同じですね。
あ、そうなん
だ、ね。は
い。まず、もも肉やもんな。
そうなんですよ。あと、これが多分、みんな知らんと思うんですけど、ハモンイベリコとハモンセラーノさっき違いますよって言ったじゃないですか、
うん、
ハモンイベリコのイベリコ豚ってちょっとちっこめのこじんまりした豚なんですよ。白、いわゆる白豚、うん、ラージホワイトとか、うん、色とかああいうのに比べるとちょっとちっこめの小ぶりな豚なんですよ。
100キロぐらいのかな、
うん、で1回に生まれてくる子供の数も少なめなんですよ、うんうん、なんかイベリコ豚の方が高くなるのはなんでかっていうと、まずそもそも生まれてくる数が少ないですよ。
うん。
で、生まれてきた子供から取れる肉も少ないですよ。やっぱり高くなっちゃう。
イベリコ豚ってどんぐり食うから、イベリコ豚。
それはもうざっくりしすぎた時期なんですけど。
まあ、そもそもはそ
ういうイベリア半島の方の豚。
あ、なるほど。
そうなの、俺どんぐりって意味だと思ってた。
どんぐりって意味ではないですね。
あ、なるほどね。あ、じゃあ地方なんだ。マサガ牛と神戸牛みたいな話やね、うん。
まあそっちの方がイメージは近いですね。まあ餌としてどんぐり食べるやつは、まあ一番グレード高い豚になるし、うん、どんぐりとか、あれどんぐりだけじゃなくて、どんぐりとかキノコとかそこら辺の草とかも食べますからね。
うん、あ、そうやね。うん、フォアグラ探すやもんな、豚。
そうそう。で、イベリコ豚ってやっぱランクいっぱいあって、あ、いっぱいちゃうな。週の3種類くらいあるのかな。一番高いやつがデーベジョーダーって言うて、うん、まず、餌を自然のキノコとかどんぐりとか草とか食べてるやつ。ですが次真ん中のランクがあって、デーセボデーカンボってやつがあるんですけども、それは、放牧されてて、まあ、自然のやつもちょっと食べるし、それとメイン穀物飼料を与えられてる。
なるほど、なるほど。餌のランクだよね。
餌のそうそう、餌のランクってうまそうやな。
うん、やっぱ自然物の方がうまいよな。
うん
うん
うん、でセボってやつがあって、それは、もう完全に穀物飼料的な。
なるほど、なるほど。
で、まあ、放牧されてるんじゃなくて、まあ、何豚
舎が
メインだったりですね。
へえ。それ、まあ、どのランクの生ハムもある？
ある。
ああ、あるんや。
そこら辺のランク見分けるのが その画像ないからとお伝えしにくいんですけど、このラベルがついてるんですよ。
ああ、そのタグみたいな。
そうですね、足首部分ぐらいにタグがついてるんで、はいはい、それが見てもらったら、黒が一番高いと覚えてもらったら。
生ハムってけど、ほんまにピンキリで、
そうですね。
まず生ハムの定義というか、何をもって生ハムってのって結構むずいと思うんですけど。
めちゃめちゃいいとこつきますよね。
そうなんですよ。
4台店やってたもん
ね。4台で出るんで。
そう、この間の放送も言ってましたよね。
そうそうそう。常に言っていかんと忘れられない。
うちネタやから。そうですね。生ハム定義っていうのは、まあちょっと日本って、住んでる日本とちょっと、現地はちょっと違う感じがします。日本ってものすごい特殊な市場なんですよ。
いや、そうや
ね。めちゃめちゃ大雑把に分けるとですね、コンビニとかで売ってるあのハムあるじゃないですか、生ハム。
あるある。カルディとかで売ってる
やつ。そうそうそう。あれって、調味液とか、還元水飴に漬け込んで、で、それで、水飴に漬け込んで、で、熟成させて出したものみたいな感じなんですよ。
うんうん。いや、根本、生ハムっていうのは多分保存食として始まってて、で、食い物の保存の方法って早い話が水を抜くじゃないですか、
うん、
で水を抜く方法として古代から日本でもみんながやってきたのは塩につけるとか、
うん、
あの例えばぬかにつけるってことで水分出すっていうのが日本やった漬物とか干物とかっていうものの作り方で、
うん
うん、で塩漬け肉っていう文化が韓国なんかがあってさ、
うんうんうん、
だからそれが保存なんやろなと思うんだけど、でハムってみんな当たり前に思ってるけど、え、豚肉生で食ったらあかんで、あんだけ言うのに生ハムって何みたいなところがあって、
うんうんうんうん、
なんか要はどうやって水分抜いてんねんっていう話が多分大前提。
ああ、もうおっしゃる通り、もう何も説明せんねん、こんだけ分かってる人とかプロでもおらんすよ。
ちょっとね、食べるのが好きなんです
よ。マジで教科書読んだって感じですよね。
で、
はい、
でそのまあおいしもちチキで言うと、プロシュートとかは要はあんまり湿気がなくて風通しがいい気候のところで3ヶ月ぐらい乾燥させながら塩漬けできるからハムができますっていうのが生ハムと聞いてるけど、けど僕らがこの国に生まれて食ってきたハムっていやあれやんって丸いピンクのやつやんみたいな、
うん、
似ても似つかんわけよ。
あれあれでしょ、ボロニアソーセージみたいなやつでしょ。
ピンクあれは本当だからハムというかはみたいな。
あれはねドイツ式なんですよ。
あ、ドイツ式のハムが
ドイツ式なんですよ。あの、いわゆる、うん、あの、丸い、
伊藤ハムみたいな。
そうそうそう、赤い、真ん中赤くて、ちょっと外が茶色っぽくて、みたいな、多分イメージされてると思うんですけど。そうですね。あのハムはドイツ式ですね。スモークするやつですね。
あ、スモーク
スモークかけるやつですね。
で、生ハムっていうのは、基本的には、熱処理をしない。
しない。
だから生。
生ですね。先ほど部長さんおっしゃってた通りなんですけども、まあ豚の足切り離しますよね、うん。で、血抜きしっかりします。
うん、
で、塩漬けします。
うん、
これ大体肉1キロあたりに、1日かかるんで、豚の足、もも肉大体10キロ前後ぐらいあるんで、大体10日ぐらい塩漬けするんですよ。
あれ、やっぱ結構すんな。
で、それで、その塩の効果が、まず、あの、水分抜くと、さっきおっしゃってくれてたやつ。
うんうん、
で、雑菌の繁殖を防ぎますよと、
うん、
で味入れつくと3つの効果がありますね。
あでだから要はその普通は桃ごと塩漬けしてそういう今までやってきた知識があるからこそできる処理をしてるんやろなっていうことで、うん、だから思うのこんなにでかいの中まで抜けんねんなとか思うんですけど。
そうですね。でその塩漬けした後、まあ何ヶ月も熟成っていう形で潰す形にするんですけど、
その時も塩はないってこと
や
な、ね、塩はもうない
ってことやな、ね、落としますね、
うん、
でまあ紙とか当然生えていくんですよ。その紙がめちゃめちゃ熟成には重要で、まあ、チーズとかで
も同じですよ、ね、そうなんや、
紙絶対生えるんですよ、
っていうか生やすんやろね、
生やすんですね、
うん、だから発酵よね、納豆菌とかと一緒で
近い感じですよね、うん、
やっぱり生ハムって言って発酵してんのよ。
発酵じゃないけど、まあその、なんやろ、熟成に必要な感じ、風味とか入れるの
も。熟成と発酵でどうなの？感覚した時に。
いや、多分、やってることは似てる。一緒やと思います
よ。
ただ、だから、まあ、菌ごと食わへんもんね。
ああ、なるほど。
うん。
だから中の何かは分解してるけど。
そうやね。日本人ってやっぱりこう、漬物とかの感覚とかで、まあ別にぬか食ってもしないみたいなさ。
まあ、場所によってはぬかごと行くから
ね。うん。感じとか、まああるけど、まあそ、この、外身がね、腐るタイプのやつは、あの、中、そう、落として中だけ食わなあかんから、うん、そういうのは、そういうのもあるよな。うん、
いやそれで、そこまで来て、思う先の話に戻るんだけど、
はいはい、
あの、カルディとかで売ってる、生ハムって呼ばれる、あの、まあ、なんて言ったんやろ、乾いてないやん、まず。割とウェッティーやん。
まあまあ、そうですね。
だから何がどうなってこれ生ハムなんやってずっと思ってて。
あれね、どっちかというと、北海道の方の郷土料理で、ルイベってあるのご存知ですか？
ルイベってた。うちの好き
な。周りに近いですよね。
ルイベは、冷凍した鮭を半解凍状態で食うもんですね。
よー知ってはるわ。そう、美味しいものが好きなんですよ、この人ね。
何より食べ物が好きなん
ですよ。うん。貝原雄山怒るやつ
です。で、ルイベは、そう、鮭って、それよく僕ら言うんやけど、昔僕ら子供の時なかったの、サーモンの刺身なんで。で、サーモンを食えたら、やっぱり基本的にスモークしてるやつのサーモンか、
うん、
ルイベしかなくて。で、それはやっぱ淡水魚、最後淡水に帰ってくる魚やから、虫が絶対おるから、あの刺身で食ったら絶対当たるからあかん。だから一回冷凍させんだあかん。で、半解凍で食うのが、解凍しきるとまずいからドリップが出て、半解凍で食うのがルイベやったんやけど、僕らが多分、30年前ぐらいかな。
まあまあそうですよね。
瞬間冷凍技術ができたおかげで、サーモンを冷凍して解凍しても美味しい状態で食える刺身ができたっていうバックボーンがあって、
うん、
だからあの、まあ、カルディの名前連呼してあれやけど、コンビニとかで売ってる、いわゆる、あの、ピンクの塊の生ハムは、あれに近いってこと？
どっちかちょっと近いですよね。まず、生ハムって、まあ、10キロの 生ハムで作るために、豚、桃の10キロ落としたら、ハムとしてできるの、大体 60% ぐらいです
よ。ああ、生ハムとしてならないですよね。
うん。
うん。捨てるとこ多いしな。
そう。で、あのコンビニとかで売ってるやつって10キロの、豚肉使ったら10キロ以上の生ハムができるんですよ。
え？増えるの？
走りで。それ調味料とか缶切り網につけるからその分増えるんですよ。
なるほどなるほど。
そう、先ほどブッチョさんがおっしゃってくれたけど、豚肉の水分抜いていって長期熟成させていくのがあのラテン地方、ラテンイタリアとかスペインとかのあれが生ハムの生ハム
古典的なね、
うん、生ハム、
うん、まあ原始的よってあるでしょ。
そうそうそう、ローマ時代2000年ぐらい前から全然やってる、すごい歴史がある食べ物なんですよ。で、日本のあれは1980年ぐらいから出始めたって言われてますね。
へえ、
そうそうそうそう。
で、あれをそれはそれです、結構古いよね。
そうですね、まあ何百年で、まあ40年ぐらいなのか、
同い年ぐらい。
そうですね。
なるほど。
え、どうやって作るの？
だから豚肉にだから調味液つけますやん、その後スモークしたりせんかったりするんですけども、
うん、
1週間ぐらい漬け込んで、でブツブツって切って、はい、出来上がりでき
る。だからまあ水抜かへんって
ことね。そう、水抜くか抜かへんかがその大きな違い。
えじゃあけど熱処理加工してない肉を食うハムやから塩漬けやから、まあ、生ハムではあるんか、その定義上。
定義上で言ったら日本のジャス法とかでは生ハムっていうのめちゃ難しくて、厳密になんか定義しきりにくい感じします
ね。確かにスモークはどっちなんだみたいな、
うん、でめちゃくちゃ分かりやすいのはぬか漬けじゃなくて液漬けの、 あの浅漬けのもと買ってきてるのに近いってことね。
そうですね、だから水分抜くか抜かんかはものすごいやっぱ違いで、そこは美味しさの違いに直結しますね。
もはや違う料理だね。
そうなんですよ。ただその持ってくこの日本に生ハムっていうものが入ってきた時に説明するのが難しいから、そのルイベとかからの方が近いんですけども、その調味液につけてるんですよ、ルイベとかに近いんやけど、いい説明法がないからなんか生ハムみたいな感じの言葉になっちゃってるんで
それは良くなかったかもしれない、ね、
ちょっと翻訳として良くなかった、
ね、この10年ぐらいのこの生って言葉の日本の曖昧さあったら生チョコって
ほんま難しいです
ね。生クリームの生を言うのみたいな、そのルールずるないみたいな、生マシュマロとかさ、
生キャラメルとか、
ね、生ハムとか、でも意味合いが違うから、
だからそのラテンの方のスペインとかイタリアの方に置いてるほんまのその豚の足の形したやつから肉切り、この生ハムと、コンビニとかでやったら調味液につけたあの生ハムはやっぱ全然別物ですよと、もちろん値段のあれは安いし、食べやすいし、いつでも、ね、
安い
気軽に買えるっていう、あれはあれでいいところもあるけど、
だから昔の、
ま
あ、日本でいうとたくあんで大根がいっぱい取る時期に一回天日干ししてカラカラにしてからぬかに入れて作ってんやけど、浅漬けの素って野菜切ってそのまま調味液につけて翌朝にはできるから、多分まさにそれよね、生ハムと普通のハムさ。
そうですね。
でドイツ式は あのピンクのハムは
あれは、うん、そっちの方俺あんま詳しくないんですけど、基本まあ肉作って、もうスモーかけて、まあ、塩つけて、
まあだから乾燥を強制的に燻製でしてしまう、
そんな感じですね。
あれ熱処理してないのか
な。あれ熱処理してますよ、
確かに。だから
燻製は茹でたりするのか、
火入れたり入れんかったりはもんによってちゃうんですけど、
ね、あ、まあ、燻製が熱燻ってのがあって、温燻と冷燻ってのがあって、多分あったかいのでガンガンいくんだよな、ベーコンとか多分それやから、
うん、ベーコンカラカラになるもんね。
そうそうそう、
なるほど、
なるほど。生ハムっていうのは簡単に言うと、あの乾燥塩漬け肉。
向こうでは生ハムって生ハムっていう名前はないってこと、生のハムみたいな呼び名はないんか。
あ、もうハモンスだよね。
ああ、もうハモンス。
ハモンイコールこれってことね。
だから日本に、あの、向こうに行って、コンビニで売ってるあの生ハム食べてるでないっすわ。
まあ。
だからそれあるよ。あの、広島の人に、広島来ながら、いや、お好みやからって言われるんでしょ。向こうじゃ生ハムってハムやから。
生ハム
って
言ったらハムって言ったらこれだからっていう話ね。う
ん、なるほど。
っていう話
だから、日本だけすごい特殊な状況というか、
あ、確かに、
ね、結構20年、まあ、15年ぐらいはすごい生ハムブームが来てたなって印象はあるんだけど、
そうですね、あの、うん、1996年にイタリアの、ね、ハムが入ってきて最初に、で2000年に、スペインのハムが入ってきたんで、それまではあの旅行の帰りにこそっとトランクに忍ばせて的な話やってらしいんですけど、
あ、そうなんだ、
大々的にそのちゃんとあの法的に OK で入ってるのは、まあ、
あ、だからそういうのなかったですね、国内には、うん、ないはずのもんやった
と。だからさ、保健所的にどういう取り扱いしていいかが決まってなかったってことか
かな。そのあたりちょっと正直私はあんま詳しくないと分かんないですけどね、
まあ、
うん、
まあそもそも輸送技術がね、
うん、そうそうそう、
違うし、
だからほんまの向こうの生ハムがこっちで食べるようになってきたのこの20年25年とか、
あ、じゃあ流行ったっていう人はほんまに来たからな、単純に
こんな感じですね、
うん、新しいスイーツとかでしたよね、ナタデココが来たぞみたいな、生ハム、
まあ、
生ハム来たぞ、
まあ古い
けど、あんなこった来たぞ、
うん、いや発言がおじさんって感じ
だっておじさんなんですよ、
うん、
そうですね、我々ご存知の
方ですかね、台湾カステラとか、
いやけどあれが浅漬け生ハムやってるのはすごい納得で、うん、けどあれもじゃあ言いにくいでやったらもっとうまくなるんかもね。
どうなんでしょうね。
いや本気出したらそれはそれでうまなんじゃん、うん、だってカップラーメンとラーメンでしょ、
う
ん、要は、
う
ん、
そうです、
ね、だからカップラーメンじゃあ全部ラーメンに負けてるかってそんなことはなくて、カップラーメンの中にもすごいやつと、うん、がまあおるわけですよ、役割分とか
カップラーメン
あり
ますからね、
うん、
だからその生日本の国内においては生ハムっていうので一食単にされちゃってるけども、そもそも違う食べ物ですよっていうのだけ知ってもらったら僕は今日来てる意味があるなと思って
確かに、
まだ鶏生ハムとかさ、熱調理して余熱で低温調理するやつのこともハムって呼びよるから、
うん、
今はちょっと言葉が多すぎて、
そうですね、確かにね、
けど
意味しやすいからでしょうね、多分ああいう感じのハムっていうか、
もも肉以外使うこともあるの、
前足も使いますよ、前足使ったらタレだってなるし、
なるほど、
確かに前足後ろ足ってあるよな、
うん、前足の方がまあもちろん肉も少ないですけど、
前足の方がやっぱうまくないっていうねんな、うん、その一般的ジビエでも、だから大体前足やったらタダであげんでみたいな話がちょこちょこあって、小さいしめんどくさいからみたいな、
まあ確かにな、
ドイツとかのさアイスブルストとかっていう塩漬け肉とかもあったりするやんか、はいはいはい、だからああいうのでやっぱ塩漬け肉っていうのは韓国もすごいやるし、なんかやっぱりで人間がたどり着く一つの答えではあるんやろ
ね。最初の方にたどり着いた保存食はもとりあえず塩やと、塩で殺菌成分あるし水分抜くし、これはすごいものが出てきたぞと、
まあね、
多分昔の人は思ったでしょうね。
まあ確かに命がある食い物が手に入る場所、海の水を乾かせば出てくる謎の粉やから、やっぱり相当神秘的やるなっていうのと、
大昔の人からしたらそれと思います ね、
まあ、ね。
で最近多いのはそのゆっって言いながら塩漬け肉出すところが多いんですよ。
うーん、
でそれ大変不服で、
怒りですよ。
そう。で、あのまあ僕らが好きな爽やかっていう静岡のハンバーグ、
超有名で、
中が赤いハンバーグでもう一世を風靡してるんですけど、
はい、未
だに、
はいはい。
で、やっぱりめっちゃうまくて、でいろいろ食ったけど、他の店はね、大体いや結構真似してる中赤いハンバーグ出す店多いんですけど。7割8割やっぱ塩漬け肉多分使ってて、
うん、
で塩漬けやから生で出すもいけるっていう処理したやつを半生で出してるから、
うん、
だからあれハンバーグじゃなくて半生ハムやねん、
うん、
ウインナー。
まあ確かに焼いたハム。
そうで、やっぱ爽やかのは、やっぱりステーキの肉をミンひき肉にしてくれてる味なんやけど、他のは全部、やっぱ焼いたハム、焼いたソーセージの味がしてて。で、まあそれで言うと、その、まずメットグルソっていう、僕好きなドイツの、ドイツは豚の生肉をパテで食う文化があるっていうのを聞いて日本で食えるとこ探したんやけど、一個だけ名古屋にあるぞってところ行ったら、やっぱり、めっちゃ塩漬けやから、あのペースト生ハムなんですよ、味がまんま。
ああ、なるほど。
そう、っていうのとかに、やっぱり塩漬け肉を使うっていうのは、ちょっと、その、ハムとして売ってくれよっていうのめっちゃあった。
いや、まあ、まあまあまあまあまあ。
もうずるいぞって思って。
まあ、手間暇と法規制がね、ダブルでかかってくるわけです
よ。一個だけ岐阜の関市にメットグリスを出す店だったんですけど、コロナ禍で潰れました、
ね。ああ、そうなんや。
めっちゃショックやった、最近知った。先々月ぐらい。
コロナ今大変ですからね、飲食業
が、ね、でむしろ、ハムを切るのが西日本でとりあえず2位ぐらいうまい、
まあまあまあそうですね、
低く見積もっても2位なんですよ、
うんうん、
でただ生ハムをうまく切るっていうのはそのどう違うのって思ってて、
そやね、切り方によって全然味変わってくるんですね、舌触りとか。
ああ、
よかったら切ってみます、
自分らで
最初
そのハードル絶対うまいものが絶対まずくなるショックやけど、ね、やるべき
やな、なかなか体験する機会ない、
まあまあ確かにね、
で実は今あの我々の目の前には
そうなんですよ、
あの生ハムの原木のそのもうすぐ終盤が見え始めてるやつがいて、これで今何割あと何パーセントぐらいって感じ、
これであと 15% ぐらいちゃうかな、
あ
結構取れんねん
な、結構あるように見えるんやけどな、
あの、ね、一般あんまりうまくない人はもうこれ多分終わってますわ、
今写真で撮ろうとか入ってると思いますけど、
はいはいはい、
で一回ちょっとけどせっかくやこれアニワギ切るべきですよ、
はい、まあじゃあ切りましょうか、
科学者なんで、
そうですね
科学者なんで関係ある、
ちなみにこれあのナイフ切るため、あ、じゃあハム切るためのナイフっていうのは特別なやつで普通の包丁と違うんですよ、普通の包丁ってまあ硬いじゃないですか、
うんうん、
このハム切る包丁はちょっと特別で柔らかいんですよ、しなるんです、
めっちゃしなる、
めっちゃ
のこぎり、
そうです、このしなりがすごい重要で、このしなりを利用しながら肉にこう身を中から当てながら、まあ、曲線を当てながら切るっていうのがポイントですね、ちなみにこの、ナイフ分かります、
生カスカル。
いやいや、これね、あの、席を辞めるときに皆さんがお金出し合って僕に買ってくれてるんですよ。
ああ、それ使ってくれ
てるんです、めっちゃずっと使ってます。これで、あの、西日本になってんで。
やったね。
皆さんのご好意はちゃんと、あの、生かされておりますんで。
なるほど。
すごい。これどう、
こう、右、左手で足先を持って、
そうですね、ただこの場合こう持っちゃうとあのナイフズバッていった時に切れ切っちゃう
こと
あるんで、はあ、手前の方がいいですね、
なるほど、
イメージ的にはこう、おへその位置ぐらいに生ハム正面に持って、
はい、
右手はナイフ持って、
はい、
左手はどっかナイフの進行方向とは逆の方向、
前
の方
向
にどっか適当に置いてもらって、で一個一個切っていく
ってい
うのが、いや、いいっすね、
怪我しないですね、
赤鉛筆を舐めてた配信をやってた我々ね、ポッド
キャストだったんですよ。この辺かな、
まあ切りやすいんやったらここら辺とか、
ここか。
ちょっと
待ってな。
じゃあちょっと切りますよ。
ちょっとだけ待ってな。
はい。
一応、どう公開できるか分からないけど、ビデオと言って戻るとるんで、はい。ラジオや言うてるのね。あ、けどうまいじゃん、
割と。とりあえず一つ言えることは、むっちゃこの包丁の手入れが行き届いてるから、切れ味がすごいいいっていう。
もうそれは研いで研いで研いでますのがね。
あ、でもなんか、あ、結構力入れないと。
うまく。この筋の部分は硬いんですよ。
あ、なるほど。ちょっとむずいですね。薄く切った方がいいんでしょ、
基本は。そうですね。
まあ、テスターみたいなもんで。なんで薄い方がいいの、
まず、その、塩味とかの味が濃いですね。
あ、なるほど。味の濃さが塊になるより薄くの方が、まあ何でもそうやもんな。
博士うまいっすね。
そうなん。
いや、初めてでしょ。
科学者は割とこういう作業は多分割とうまくて。
あのね、センスありますわ。
はい、ありがとうございます。
あの、センスない
とやろうかな。なんで皿に置
いてんの？いや、皿はなんかちょっと置いとかんと、
いい
開けとかんとあかんか。
センスない人ね、博士この、
ナイフの根元の部分だけで使ってきてるでしょ。
あ、そうですね。
これが安定するんですよ、こっちの方が硬いから
。あ、そうそう、そんな感じする。
もうそれ言わずにやっても偉いっすわ。
先
っぽじゃない人ね、先っぽとか真ん中から先使うんですよ。
まあ、俺も分かってたけど、
さすがですね。近場じゃないとちょっと切れない感じはしますね。
おっしゃる通りっすわ。こんな感じで。はい。
俺のせっかくやから切ろう。
ぜひぜひ。
はい。
撮っておきますか。
動画いいよ。
はい。
これ公開できない気がするけど、まあいいか。
まあ何回も近い。
どっかに貼って。今聞いたこと全部、
はい、根元の方ですね。
ああけど分厚くなっちゃう。あ、めっちゃ分厚くなっちゃう。
あ、欲張りなんやな多分な。
はい、そんな感じで。
あ、確かにこう面に平行に切ろうというのも俺の意識、俺の方が意識ができてる感じ。
あ、このナイフ確かに行き届いてるな。
なあ、すっごい切りやすいよな。
じゃあこのお二人が切っていただいてです、まず食べてください。
え、
食べてください。
大丈夫、もう食べて、味忘れるなら。
分厚い方半分ですよ。
あ、OK。
全然切れへんねんけど。
はい。すげえでかい。別にそれはそれで美味しいです
よ。うん。うまいけど、確かに。
うん。
噛み切れん感とか出るな。
うん。じゃあ。
君が聞いた薄すぎるやつも食ってみよ
う。うん、
うまいな、このハム。
おいしい。あ、はい、これはハモンセラーノってやつで、その中のトレベレス地方で作ってるやつですね。
うーん、
ええやつです。
うん、
じゃあ切らせてもらいます。
おいしいけど歯ごたえがこれ気になるな、熱いのは。
どういった薄いやつですかね。
うちらが切った後でも切れねえ。子供が起きそう。なるほど。やっぱ一定の厚さっていうのがあるわけよな。
まあ、ちょっと厚れますけどね。
確かに。いや、すげえな。確かに。でも薄いわ。あ、でもね、確かにね、舌触りが違う。つるっとしてる。
やっぱ。ああ、確かに。
あとその噛む時のストレスがどこにもかか
る。あ、違うな、全然違うな思ったより。
これあの音声しかないから伝えられないのがすごい残念なんですけどね。
うん。一応ね、一応動画撮ってるから。
俺が薄すぎるんやな。
このハムうまい
っていうのはわかる。
なんか
今度違う部位食べてください
。どう違うのこれ。あ、うまい。こっちの方がうまいかも。
あ、こっちの方が柔らかいね。うん、なんか肉質がまず。
ですね。生ハムって同じその一本からでもうまい。いろんな部位あるんですけど味ちゃうんですよね。今なんかその食べてもらったところでほぼほぼ同じとこ食ってもらったと思うんですけど。
うん、
横にするか縦にするかで味変わってきた。
確かに。あ、横か縦かの差なんか。
切り方ってこと？え、そうなんや。やっぱ油の入り方が違う感じにな
る。赤み感があるね。
そう。
後半その縦に切ってる方が。
うん、ローストヒレまでは言わんけどぐらいの。
あとまあ収録終わった後にちょっと食べてもらえるんですけども、これ専門用語で腫れてっていう部分があるんですけども。
腫れて。
はい。人間なしでも骨2本あって、骨と骨の間の肉とかありますやん。あの部分があるんで、食べてください、ぜひ。
鳥で言うと手羽先の間やからいいよね。
ちょっと食べてみます。ポキッと。
あ、え、そんな、
これ店で出してるとこほぼないと思うんですわ。
まあ、確かにめんどくさいっていうか、
めんどくさいし、まずやり方知らんし、知っててもそんな肉取れへんしみたいな感じで。
油はやっぱり案外食えるんだよな、あのハムってな。
いや、油食えるんですけど、その黄色くなってるとこは除去せんとダメですね。
酸化してるってこ
と。そうです。で、生ハムって、骨とかもすごい、重要で、肉の出汁とかにできるんですよね。
昔、
肉出汁。
やったことあるわ。
ありますか。
オガピに炊いてもらったな。
赤老の、
生ハムの柄で。
切り終わった生ハムの柄で。
オガピにお買い作らせた。
あれ、むっちゃうまかったな。
うまかった。
あれ、何事かと思った。結構、切りにくそう。
切りにくいですね。骨の構造をまずじっくり理解してないとあかんし。
なるほど。
今日はハムを切るためにアーミーワギ亭からお届けなんですけど、
コルタドール
家族が帰ってきましたね。
そうですね、
あナイスタイミングですね。
そうですね、収録はだいたい今日は生ハムの会やからな。
確かに
間もなく切りますんでっていうタイミングで帰ってきたら腹いっぱいって言われるもんね。
まあ、確かに確かにすごい、あ確かに結構あれやね、
危ないぞ、
危ない、慣れてる人じゃないと。
じゃあ骨折りますね、骨と骨の間でなんで。
うわー、
骨折しましたね。
そんなに割と派手に折るんやな、
はい、
へえ。
手羽先のさ鳥の日本のやつの間って感じやもんな、
う
ん、
確かに確かに。
動物さんな骨が日本で回転できるようになってるから、
うーん、骨が日本で回転できる、
日本の軸やから人間も
さ、ああ人間もさやね、
手首とか回んのんて。
でここの肉ってやっぱ筋肉やから硬いんですよ。
へえすごいな、骨の下ってこと。
そうですね、骨と骨になりますね。
けど身はもう良くないからやろな、そうなるから、う
ん、で取れる量少ないでしょ、で硬いでしょ、で普通の部分より硬いから薄く切らなかったでしょ。
だから難しいし手前し見栄えが良くないから店としては良くないけど実は味はいいぞっていう。
そうなんですよ、
俺ここ硬さによって薄さを変えてるわけね。
おかえりなさい。
あ、お邪魔します。すみません、こんにちは、お久しぶりです。
あ、お久しぶり。あ、もう撮っとる。
はい、
あ、すみません。
あ、大丈夫。
いい、
あの
いい、
切ってください。
そのライブ感があるんで、
これよくあのしがんで食べてもらえるとかな。
へえ、あざす。カツオ節感あるわ。
ジャーキーとかやな、より。
おお、
多分さっきの部分とまた全然ちゃうと思います。
めっちゃ薄いのにめっちゃ硬いわ。あ、でも味が、うん、
濃いぞ。
あ、美味しい。なんか、
あ、これうまいわ、確かに。
これあれやな、ほんまに薄味やけどずーっと味出てくるやつやな。
肉ガムでしょ。
うん、
結局さ、
うん、
あの牛のね、筋肉って一言で言うけど、いろんな筋があるわけですよ。
うんうん、
で、大きく横隔膜の筋と、足の腱の筋と、
うんうん、
肉の骨生地の筋があって、
うんうん、
一般的に思う筋肉っていうのは、骨生地 の筋肉の付け根のところのことを言うわけで。
ああ、そうなんや。
あの、おでんとかで使うのは横隔膜で、あの、カレーとかでいいって溶けるやつは大体アキレスなんやけど、
うんうん、
肉っぽいやん、筋肉って、
うん。
あれは大体肉の付け根やねんさ。で、それをなんか、例えば、岡山なんかでは、そずり肉とか言って出す、食ったりしたんやけど、
うんうんうん、
今のもこれまさにそれで、骨ぎしのところやから、結局味は実は一番濃いって言
う
やつね。
うん。美味しい。
これだから、その、店で原木使ってるじゃないですか。
うん、
でも、一皿取れるぐらい、ガヤットぐらいなんで、まあ、なかなかお客さんに出せるタイミングもないし、大抵の場合は、スタッフが美味しくいただきました、明日は。
確かに確かに。
なるほど。あ、美味しいわ。
だからスタッフバイトの子とかめっちゃ喜びますね。
これほんであれやね、塩味も薄いから。
あ、そうですね、
肉感が
強いな。そう、肉感があるな。
油の味でもなくて、やっぱちょっと肉の味の強い。
そうやね。
で、さっきほどの赤身の味でもなくて不思議やな。
すごい。でもあっさりした上品な感じ。
ありがとうございます。
へー、
面白。
なるほど。
だからうちの店もし来ていただいてタイミングが良かったらお出ししますわ。
あー、
あ、これ店名前言っていい？
ああ、全然いいです。あ、言わせてもらっていいですか？はい、すみません、なんか CM みたいで。
いや、どうぞ。
セマなんで。
あの、大阪の福島にある、トレスベベスっていう店で今僕働いてます。まあ、ちょっとコロナの影響で営業時間とかは通常の時間に短くなっちゃってますけども、うんうん、まあ、あの、テイクアウトもできますんで、
なるほど、
もしよかったら。
ちょっと前にあの、僕らパエリアの、テイクアウト用のパエリアの試作とかを、
はいはいはい、通販の、そうですね、ご協力いただいて
やったり、
はい、あの後パエ冷凍パエリアの方を改良させてもらって、またうまになってるんで、
まあ、
はい、
どう改良したんですか？
出汁変えましたね。
ああ、
なるほど。はい、
やっぱ
あと旨味成分的なもの、まあ、玉ねぎとトマトのやつ、それを増やしたりとかしてます。
なるほど、なるほど。
いや、割と、やけど虫がこの基本的に生ハムを切るってことで商品開発を進めていってるのすごい良くて、
ありがとうございます。
うん、
やっぱあの、何、同じことやるやつのこと好きなんだよ、我々は多分。あの、同じこと、なんか頼まれてもないことを続けてる人って、やっぱり、
まあまあまあまあ、まあ、
基人ではあるんです
けど。まあまあ、アルデヒド長年やりすぎてるっていう噂もある。
まずこれがそうよ。頼まれてもなくて、誰が得してんのって言われること、よう、778回やってるわけですから。
まあそうですね、はい。 そしたらさ、あのなんかプレゼント募集されてましたよね。
そうそうそう。
はい、ちょっと協力させてください
よ。
え？あの、むしろ生ハム食べれる券。
あ、やばい。じゃあ誰かに当たるかもしれないな。
誰かに当たるわ。じゃあ、あと、通販の冷凍パエリアも1個提供しますわ。
いや、なんか、今結構感想いっぱいくれてて。
はい。そうなんです。
それもこう言っとこうと思って、はっきり言うと、公平な抽選ってできないんで。
うん。
だから見えてまうから。
はい。
で、あの、公平な抽選する枠も作ろうと思ってるんですけど、
うんうんうん、
ただ単に僕はこの人に何か送ろうと思うから送るとか、
はいはいはい、
あ食べ物やからこの人に何か送ろうって人にじゃあ無視なやつを言ってもらおうとか、
まあね、まあこっちの主観で選ぶよって話ね。
そうそうそう。
はいはい。
で何人にあげるかすら決まってない
で、まあ、まあそうなん、うんうん、何も決まってないんですけど、
生ハムとパイで嬉しいな多分。
そうですね。まあちょっとね。うん、まあ、生ハム券とかね、だって、遠方の方はちょっと厳しいから。
ああ、そうですね。
まあ、そういうのは、近場の方考慮します。
はい、はい。逆に遠方の方に、その、
冷凍パイ
レアを送る。う
ん、まあね。
みたいな、ね。生ハムも今、パックで売ってたのにね。
そうですね。あれけど、生ハム通販はあんま多分、法律的にグレーな感じ
するん
で。
まあ、
だからやってないです。テイクアウトはギリセーフかな。
なるほど、なるほど。
なので、店ではやってますけど。
これ、ムッシュがさ、はい、切ったやつって明らかに滑らかやと思うんやけど、
はい、
舌触りは、はい、何が違うの？
あー、これ絵で解説しないと難しいんですけど、はあ、慣れてない人がこれハムの断面としますやん、
は
あ、慣れてへん人が切ったらこんな感じで切ってます。
あのこの斜めに何回も入れてる感じね。
ぐちゃぐちゃ、いやその斜めやったり縦やったりぐちゃぐちゃ
なん
す。
なんか、はあはあ、方向性があっちこっち。
じゃあ何回も
ギコギコやる。
ギコギコやってるけど。
ギコギコは一定じゃないから。
ああ、なるほど、なるほど。
変な形に多分なってます。
めっちゃ分かりやすく言うと、僕らが切ってるのはノコギリで切った感じになるけど、ムシが切ってるのはカッターで切ったみたいになる、
ね。そうですね。それは分かりやすいと。
で、何回もやったのにカッターで切ったようになるっていうのがすごいよね。う
ん、ちょっと上回ってきたら、こんな感じでまっすぐ切れるんですよ。
へぇ、だから同じ方向に、だから繋がってくるのほぼ一緒の方向やから。
で、トップレベルになってくると、こう切るんですよ。
逆斜め上に切っていくってことね。いやー、う
ん、これほんでさ、なんかその競技会みたいなのは、
はい、
何で判定されるの？その
食べていい？
あ、いいとこ。
順位付け。
まず2つの大会があるっていうのがありまして、うん、それによって審査の基準はちょっと変わってきますよと。
うまいね、マジでうまい、う
ん、なるほど。
でまあ共通な項目としては指定されたグラムに切れるか。
うん、
うんうん、なるほど。
なんで盛り付けがどんな感じで独創性がある綺麗な感じに美しく盛れるか、うん、で1枚あたりの生ハムの大きさが揃ってるか、
うん、
形とか、
まあ、1皿のグラム数とか
1皿のグラム数が指定された量、まあ、80g だったり 100g だったり言われるんですけど、
う
ん、
グラム何皿作ってで1枚1枚もできるだけ同じ大きさ、
同じ大きさ大体ね1枚あたり 4g か 6g がうまいですよ。
そう思うとあれやな、焼肉で 100g で1人前やから生ハムめちゃくても割といけんな、
うん、
塩分あれ
だいたい僕のカットで25枚前後ですね。
うーん、あでは 100g で、
なるほど。へえ、味は関係ないや。
味はさすがに食べてへんな、食べてないな。
うん、うん、なるほど、うん、まあまあでも見た目きれいに切れるやつは美味しいっていう話
ですね。そうですね、
味は確かに切り口り、
うん、であとスピードも見られますわ。
うん、
なるほどな、うん、
まだカットの人やから綺麗にカットできてるっていうのは食わんでも分かるわけ、
話な。
へえ、っていう、
すごいな。いや、でも日本ではやっぱりまだ
やっぱ現地の人とやっぱ差はすごいあると思いますね。スペインの人はやっぱ早いですね、めちゃめちゃ。で美しいですね。
やっぱ生ハムさ出せる店って結構今多いし、
はい、
何や食べ放題やってる店とか、
はい、
やっぱりけど店によって全然味違う、
はい、
それはそのハム自体もやしカットも違うからってこと。
あと保存状態、それめっちゃ重要。
あ、なるほどな。
保存は確かに
日本においてこのコールタグロードっていう、まあ、やることってもう極論言うたらあのきっちり手入れして保存、正しい状態保存すること
で、ね、
美しく切ること、丁寧に切ること、
保存でどうやって冷蔵庫、
いや冷蔵庫率ダメです、常温です、原木は常温。
へ
え、いやすごいよね、一回も火入れてへん肉をさ常温で何ヶ月も持つってさ意味わからんよな。
大体うちの店であの今ちょっとお客さん少ないからですけど3週間から1ヶ月でなくなってたんですよ。
なるほど、
うんうんうん、それぐらいが多分エーペースだと思いますね。
あ、
で
冷やしたら美味しくなくなるの？
美味しくない、これはもう大前提。業者さんから送られてくるとき、冷蔵で送られてくるんですよ、宅急便の段ボールで。だからそれは段ボールのまんま2、3日放置しておきますね。常温に戻すのめちゃめちゃ大事。
で急な温度変化もあんま良くない。
良くない。
なあ。
常温にとりあえず戻すこと。
そんなに大事。最近さ、その原木だけで言うと骨ないとことかも含めて結構安く買えるじゃないですか。はい、Amazon とかでも。
はい。
あれをどう思うから見て。
あれはあれでいいっすけど、またその最初の方に練習するにはいいと思いますね。食べるのあれそれでもうまいし。
まあ、確かにけど、素人がやるには結構油落として薄く削いでいくっていうところ
です、
う
ん、難しいです。よく YouTube とかの最近 YouTuber の方が原木買ってみましたみたいなのやってらっしゃると思うんですけども、うん、見てたらやっぱりカット全然ちゃうし、やり方も、まずその、うん、台に生ハムのセットの仕方からしてちゃうし、
ああ、
そうだね。切り方ちゃうし、保存の方法ちゃうし、で、まあその、個人で食べようと思ったらやっぱり量多すぎますよ。
うん、確かに確かに、うん、どんだけずっと食うねん、
すごい食べるよな毎日 100g 食べても何続くんやなっ
ちゃう、何を舐め続けてるような日々の仕事になるもんね、
うん、っていうことを考えたら保存の手間とか場所を取るとか考えたらやっぱり店に食べに行く方が圧倒的に安いし美味しいですよ。ただそのお店の着る人によってカットのレベルが全然違うんで、カット上手い人のところを探して行ってみてください。
なるほど、
はい、
いや、刺身に近い話になったな、
うん、まあ確かにそうかもしれない、
うん、刺身なんか料理じゃないって怒ったりするけど、いやいや料理ですよみたいな。
いやいやいやいや、難しいですかね、刺身切るのも。
いや、っていう、
ね、はい、
今日は、
はい、
まあむしろ店に行ってみたり、
はいはいはい、
まあハムを買ってみたり、
そうですね、
してもらえれば、生ハムがいかに好きかってアピール変えてくれたら、当たりやすい。
まあその話やめよう、ややこしいから
。聞きたいね、ちょっと。いや、とりあえず感想をすごいみんな書いてくれるのとても嬉しいので、
はい、
引き続きもうちょっとお待ちしてますんで、
はい、で最後にもうちょっとだけいいですか、
はい、
まあ、店の宣伝なんですけど、うち先ほども申しましたけど、福島にある、スペインバルトレスベルスっていう店なんですけども、複数店舗が展開してまして、本店も福島にあるんですよ、
うん、
そこはバンダっていうお店なんですよ、うん、
結構有名なんですよ、バンダがまあメイン
ね、大元の、はい、
うん、
今度この間、この間10周年ですね、
うんうん、あるでしょ、
はい、
社長が消防車
買った、あ、そうそうそう、激レアさんに出たやつです、
激レアさんっていう番組で消防車買った社長の
店でしたあ、そう
なん
です、それが本店ですわ、で僕が今働いているところが、まあ、2号店的な位置につき、セントラルキッチンもあるんで今そこだけ開けてやってますよと、
何だっけ、
でトレスベベス、
トレスベベス、
はい、数字の3でアルファベットをベベスって書いてトレスベベス、
あ、なるほど、
数字が向こうのスペインの言葉で3がトレスなんで、
なるほど、はい、
トレスベベスです。であと大阪のグランフロントっていうところにも1個入ってます、
ね、まあちょっとコロナ禍で営業時間
は、そうですね、グランフロント自体が決めちゃってますけど、うんうん、グランフロント1階に入ってますんで、よかったら
ぜひ、はい、この緊急事態が明けたら、
そうですね、
生ハム丼何がいいってさ、店行ったら今行っても食えるっていうのはいいよね、
まあまあそれはそうだよ、確かに
確かに、それはすごく
体感してください、ね、はい、1個追加なんですけども、去年から日本生ハム協会さんというところがですね、生ハムの試験始めはったんですよ、
はい、
はい、でネットで簡単に初級と中級受けるんで、もしよかったら勉強になるし面白いし、
私クイズがてら、
そうですね、で今年の、2021年9月に、エキスパート最上位の資格がこれ始まるっぽいんですよ、それ結構俺から見ても難しそうやなって内容やんですごい取れたら価値あると思うんで、一緒によかったら皆さん勉強しましょう、よろしくお願いします、
はい、ということで、
はい、
今日は生ハムスペシャルでございましたが、
はい、
生ハムのことを知りたかった人は何か分かった気になれたんじゃないかなと思います、はい、はい、というわけでお届けしましたのぶっちょかしわぎと
アニワギ博士と、ムシでした。
皆様ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネットサイン冷凍日清ゲポ、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥 があ